今日はコロナのですね、関係で前向きな話を3つばかりいたします。何しろ前進しなきゃいけませんからね危ない危ないなんて言われててもダメなんで、まずはワクチンですね。ワクチンは諸外国で、接種が始まりました。ロシアとかですね、それからアメリカあたりで集中的にワクチンの使用が始まりました。また近々中国とかその他でも始まるということなんで、その状態を見てればいいわけですね。イギリスなんかから状態が入ってきまして、これはファイザー社あたりを中心としたワクチンなんですが、ちょっとねこれどのくらいの人数に打ったらどうなったかっていうんじゃなくて、5人ばかりが副作用があったという記事が最近は出回っておりまして、それでそのうち2人ぐらいが結構重症、アナフィラキシーですかね、割合急激な副作用ということで、やはり副作用があるようですね。副作用の原因としてはなんかまだ今のところ出ている化合物名は私が考える正解ではないと思いますが、それは科学的な純ケミカルなことなんですが、若干の副作用を出て、特に今度の場合は副作用はですね、アレルギーを持った人に中心に出ておりますので、アレルギーを持っておられる方はですね、十分にネットなんかで注目してください。ただネットの共同通信とかいろんなところの記事ですね、それからアメリカとかの記事を見ておりますが、まだ他の人も文句言っておりますけど、例えば何人打って何人ぐらいが出たと、その状態がどうかというのはですね、細かく出てる患者さんもいるんですが、副作用の人もいるんですが、必ずしもそうでもないんで、このところはですね、今後できるだけデータをきちっと開示するようにいろんな点で、力を尽くしていかなきゃならないと思います。ただワクチンの状態が出てきたということで、ワクチンを打ったからコロナウイルスにかからないとかないんですよ。これまたもう一段ありますからね。もちろんインフルエンザワクチンを打ったってインフルエンザにかかることいくらでもあるんで、それも考えておいたらいいんじゃないかと思います。まずそれが一つですね。もう一つは食ワクチンって言いますか、石黒先生をはじめとしたいろんな方が提唱されているですね、食べ物によって、食べ物とって食べ物はワクチンと一緒なんですよ。簡単に言えば自然にあるワクチンってなもんですね。漢方で使 う漢方薬なんかまさにそうなんで、例えば風邪の引き始めに葛根湯を飲みなさいなんて言うんですけど、これなんかもそうですね。ワクチンといえばワクチンなんですよ。西洋医学のやつは特効薬ですけどもね、体の働きを促進させて病気を防ぐと、いう点ではワクチンと一緒なんですね。で、奈良県立医科大学の方でですね、コロナウイルスにお茶が、日本茶ですね、日本茶が無害化するのに力があるということで、一応数値的にはですね、試験管内でウイルスが1分間お茶に触れることで 99% が感染力を失うというふうに発表されました。これは 99% どういう意味かというとですね、こういうことですね。今PCR 検査で、陽性なのが 5匹それから、コロナウイルスが発症する、最低限度の量が1万匹で、コロナがだんだん5匹からどんどんどん増殖したり、あるいはくっついていったりして1万匹になると、くしゃみが始まったり鼻水が出たり、細胞を食い破られて発症すると熱が出たり、するわけですが、それがですね、例えば熱いお茶を、熱くなくなっていいんで、日本茶をですね、朝とか帰ってきて、外出から帰ってくると疲れますよね、体が。その時にお茶を、割と濃いお茶を入れてですね、それをゆっくりと1分間ぐらい、1分ぐらいかかりますよ、普通お茶飲むのですね、5分ぐらいっていうのもありますね。5分ぐらいちょっとお茶受けなんかと共に飲んでると、喉についているウイルスは1分間以上お茶に接することになりますね。そうしますと、その例えばそこにですよ、もうこれからコロナ発症するギリギリの1万匹がついてるとしますよ。もうそれでお茶を飲まなければそのまま発症という時に、外出から帰ってきてお茶を飲んだと、そうするとこの 奈良県立医科大学の研究では 99% が感染力失うっていうか 1%、 100分の1が残るわけですからね。だからいっぺんに、喉についてるコロナウイルスは100匹になっちゃうんですよ。だからまた100匹から今度増殖するの大変ですよ。だって喉にお茶がで濡れてるからね。でこのお茶が効果あるっていうのはね、まあ、僕の知ってる限りで一番早く指摘されたのが、三重県で仕事されている名古屋の石黒先生ですね。石黒先生が生姜、ニンニク、お茶、まあ、リンゴ酢っていうのは僕試したことないんですが、それから椎茸あたりがですね、そのコロナウイルスに効果があるというふうにかなり前に言われて本も出されておりますね。それからもちろんかあの先生が言っておられるのは、日常的に軽い運動、日光浴、それから暑い風呂っていうことですね。今は 冬ですから風呂ザブンと入ったら危ないですからね。まあ暑い風呂に腰まで使って体を慣らして全身を温めるって感じですね。それから緊急の場合はビタミン D 剤を用意しておきます。これ薬じゃないんでビタミン剤なんですけど、用意しておいてそれを服用すると、まあ、いうことでですね、かなり防げるわけですね。まあ、皆さんワクチンワクチンって言ってますけども、まあもちろんワクチンで止めてもいいんだけど、まあそれよりかやっぱりお茶を飲んだりね、軽い運動したり、この際日光浴もしたりするのいいですよね。ですからそっちの方を選択した方が僕はいいんじゃないかということで、私もそういうことをやっております。つまり最近それが2つが分かってきましたね。それからもう一つは宮沢先生ですね。京都大学の宮沢先生、僕も何回か一緒に出ておりますが、なかなか的確なですね、家庭内で感染対策を防ぐにはどうしたらいいかと、まあ、いうことですけども、あまりあの家庭内でも感染してる人がいますからね。これは前からあのその話があるんですが、おばあさんがですね、家庭の中でも取り箸っていうんですか、こうみんなが取るときには直箸をしないで、こうそれぞれ取り箸で取るっていうのは、これ昔ね、あの結局病気になってなかなか治療するのが難しい頃に、まあとにかく、家庭内でもそうしてたんですよ。だからおばあさんは必ず、食卓に並べると箸だけはこう分けるんです。なんだってあの人間の口の中から直接伝わるのが一番大きいですからね。むやみやたらとあの家族だからって遠慮なく咳をする時も、相手に向かって咳したりくしゃみしたり、それから大声で話したりっていう人いますからね。まあ、そういうのも控えると。それからやっぱりあの接触感染もありますからね。それから腸に結構コロナウイルスは移ります。そうしますとトイレで流すと飛沫が飛びますからね。やっぱり家庭でもトイレで流す時は蓋をするのは重要だし、それからまあ主婦の方で時間があればね、アルコールでちょっとノブとかそういうの拭いとくってこともいいんですね。あの私がよく言うように14世紀に、ヨーロッパでペストが流行った時ですね、ヨーロッパだけがかからなかったんですけど、ヨーロッパは主婦がですね、ウイスキーに浸した布巾で、テーブルを拭いたんですね。たったそれだけのことでほとんど感染しなかったわけですね。ですからまあ、どうしても手についたものってのは結構ウイルスは死なないんですよ。空中に行くと死ぬんですけどね、手についたやつは死なないんで、まあ、何しろ人間の細胞が好きだって覚えておかなきゃいけないですね。目とか鼻とか口に触らないようにする、もしくは手を割合頻繁に洗うと、まあ、それからこれはちょっと風邪気味だなと思ったらカッコン湯でもすぐ飲んで、それでとにかく安静にしとくんですよ。まあ時間の取れる人は8時間から9時間横になってあったかくしてるってことですね。だから何段階にも分かれますよね。家にいてもみんなに接触しないようにする、トイレもきれいにしとく、そこら辺もきれいにしとく、むやみに目とか口とかを触らない、手も洗う、それから風邪をひいたらもうさっとゆっくり寝るということですね。それからもう一つね、あのこれちょっと調査中なんですが、東京都では PCR 検査を受けたうちの大体発症する人が 20% と聞いてるんですけども、さらに詳しくあの体温とか状況を聞いておりますので、だいたい PCR 検査で陽性になった人で現実にインフルエンザみたいな風邪的な高い熱が出るって人はどのくらいかっていうのをですね、 今いろいろデータ調べておりますので、次回あたりにはですね、まあ、そういった情報も提供できるかと思います。まあ、いずれにしてもワクチン打てとかですね、感染者が何人出たなんてのは何の役にも立たないんですよ。それも感染者なんていうのはものすごく少数の5匹を検出してるわけですからね。それよりか前、今お話ししたようにワクチンの副作用の度合いを見る、もしくはお茶を飲めば安全だとか、そういう具体的方法を知る、それから家庭内での感染もそろそろ注意した方がいい時期なので、家庭内での感染も注意するということを今日はお話をいたしました。